先週はイエス様が蘇られた日の朝、空っぽのお墓を見たヨハネとペテロ、そしてマグダラのマリアについてお話をしました。墓の前でマリアに現れてくださったイエス様、その後日曜日の夕方、イエス様は弟子たちに現れてご自分を表し、そして十字架につけられた手と槍で刺された脇腹を示しになり、ご自分が確かによみがえったことをお示しになりました。一週間後には疑うトマスにも現れて、信じないものにならないで信じるものになりなさいと言われました。あなたは私を見たから信じたのですか、見ないで信じる人たちは幸いですとイエス様は言われました。私たちは今イエス様をこの目で見ることはできませんが、聖書が言っている通りに主イエス様がよみがえられたことを信じています。つまり私たちは本当に幸いなんだということを今朝改めて覚えたいと思います。今朝はその後イエス様と弟子たちがガリラヤで再会した時のことを聖書からお話ししたいと思います。ヨハネの福音書のこの結末部分21章は、まあ、何度読んでもですね、本当に何と言いますか、感動という言い方がおかしいんですけれども、本当に見事だなといつも思わされます。まあ、私も、まあ、何本かドラマとか見ることがありますけれども、まあ、みんな評判のいいドラマというのは大体ちゃんといろいろあったことが最後に解決する、まあ、あの伏線が回収されるという言い方をよくしますけれども、本当にこのヨハネの福音書の21章を読んでもですね、もう本当にこれまで語られたことがみんなちゃんと、結論へ向かって、行くってますかね、まあ、伏線が回収という言い方はできませんけれども、本当に手の込んだドラマよりも、見事に書かれているといいますか、まあ、それが実際にイエス様と弟子たちの出会い、実際に起こったことなんだということを考えると、本当に心が動かされる思いがします。まあ、それを少しでも今日共に分かち合うことができればと願っています。ですね、ガリラヤ湖の画像を送ったので、もしよろしければまた映してくだされば、それを見てイエス様と弟子たちがどんな感じだったのかなということをちょっと思い起こしてくださればと思います。さてイエス様、先週はですね、杉越の祭り、そして種なしパンの祭り、まあ、その最中にイエス様は十字架にかかって死なれ、そして蘇られました。で、約1週間の祭りが終わると、集まっていた人たちはそれぞれ家へと帰っていきます。弟子たちもその多くはガリラヤの出身でしたので、ガリラヤへ帰りました。でもただ家に帰ったのではありません。イエス様の約束と命令があったから彼らはガリラヤに帰りました。他の福音書で見ますと、マルコの14章28節には、しかし私はよみがえった後あなた方より先にガリラヤへ行きます、マルコの14章28節にありますが、イエス様はそのように言われていました。そして空っぽのお墓にいた御使いも、イエスはあなた方より先にガリラヤに行かれます、前に言われてた通りそこでお会いできますと念を押すように言いました。ですから弟子たちはガリラヤで復活されたイエス様と再会できることを信じて、ガリラヤへと向かっていった、そういうことです。21章のもう一度一節をご覧ください。その後イエスはティベリア湖畔で再び弟子たちにご自分を表された。表された次第はこうであった。ヨハネの福音書は復活されたイエス様が、まあ、ティベリア湖というのはガリラヤ湖の別の呼び方です。ガリラヤ湖畔で弟子たちと再会されたのはイエス様がご自分を表されたことだと伝えています。ご自分を表すというのはイエス様がご自分を啓示されたということです。ヨハネの福音書ではイエス様は神の言葉であると言われています。イエス様が神の言葉だということは、イエス様は神様のことを私たちに 教えてくださる、明らかにしてくださる、掲示してくださるという意味があります。イエス様がこの時ご自分を表されたというのは、改めてイエス様がご自分を掲示された、神の言葉である方が最後に改めてご自分を掲示され、神様の御心を弟子たちに教えてくださったということです。つまりイエス様にはガリラヤ湖で弟子たちにもう一度ご自分を表す、掲示する必要と目的があったということです。そのことを聖書から読んでいきたいと思います。さてこの時いたのは7人の弟子たちでした。シモン・ペテロ、トマス、ナタナエル、ゼベダイの子たち、他に2人の弟子たちが同じところにいたと書いています。ゼベダイの子たちというのはヤコブとヨハネの兄弟のことです。でヨハネは自分が書いた福音書の中では自分の名前を出さないんですね。多くの場合はイエスが愛された弟子と言っています。ここでもゼベダイの子たちと自分の名前を出していませんが、これはヤコブとヨハネのことです。他の2人というのはおそらくナタナエルと行動を共にしていたピリポ、そしてペテロの兄弟アンデレのことだと思われます。で出てきていないのはマタイ、熱心党員シモン、タダイ、アルパヨの子ヤコブの4人ですが、まあ、これは私の想像ですが、彼らは元漁師ではなかったのかもしれない。まあ、マタイは明らかに収税人ですから、まあ、ですからこの場面にいなかったのかもしれません。逆に他の弟子たちはイエス様に従う前ガリラヤ湖で漁師をしていました。まあ、特にペテロとアンデレ、ヤコブとヨハネはガリラヤ湖畔で漁師をしている時にイエス様に、私についてきなさい、人間を取る漁師にしてあげようと声をかけられて、すぐに網と船を捨ててイエス様に従った人たちです。その後ですね弟子たちはずっとイエス様に従ってきました。でこの日はどういうわけか、ペテロが私は漁に行くと言い出したのをきっかけに、他の弟子たちも私たちも漁に一緒に行くと言って漁に出たようです。ある人たちは、弟子たちは復活のイエス様にせっかく出会ったのに漁師に戻ってしまった、まあ、これは彼らがイエス様の約束をちゃんと信じていなかったことだと解釈します。ある人は復活のイエス様に出会ったのに、これからどうしていいかわからないで、目的もなくただ漁に出かけたのだろうと考えますが、皆さんはどう考えるでしょうか。もうこれは答えというよりは、聖書全体から私たちが思うことですね。まあ、あんまり考えすぎない方がいいのかもしれません。もともとは漁師だった弟子たちが生活のため、食料のために漁に出ても何の不思議もないということもできます。弟子たちがイエス様の命令と、そして御使いの言葉を信じてガリラヤに行ったことは確かですから、弟子たちがイエス様への信仰を失ってしまったと考える必要はありません。しかしこの時の弟子たちはイエス様の復活を信じていましたが、まだ先が見えない状態、希望を見出せないまま、もやもやっとしたものを考えながらガリラヤで生活をしていたようです。そんな弟子たちを励まして強め、そして新しい使命を与えるために、イエス様は弟子たちにもう一度会う必要がありました。ご自分を表す必要がありました。復活されたイエス様と弟子たちの再会のために用意された場面がこのガリラヤ湖畔だった。まあ、これだけでも劇的ですね。3年半前にイエス様と弟子たちが出会い、そしてそこで弟子たちがイエス様に従ったその場面がもう一度設定されたということです。さて2番目の点に入っていきたいと思います。久しぶりの漁に出かけた弟子たちでしたが、夜通し漁をしても一匹も魚が取れません。ガリラヤ湖の漁師たちは夜漁に出かけて、明け方とともに戻り、そして取れた魚を市場で売るということをしていました。まあ、あるいは魚の習性から夜の方がよく取れたのかもしれません。まあ、久しぶりの漁だったのでしょうか。 魚が全く取れず、弟子たちはがっかりして疲れが襲ってきたその時です。岸辺に誰かが立っているのが見えました。それはイエス様でしたが、弟子たちにはイエス様であることが分かりません。まあこれもですね、いろんな想像ができます。まだ夜が明け始めた頃ですから、単に暗くて、あるいは朝霧がかかっていて、イエス様だと分からなかった、そういう可能性もあります。まあ実際そうだったのかもしれません。でもこのイエス様であることが分からないという言い方はいろんなところに出てきます。例えばマグダラのマリアも、最初イエス様と出会った時はそれがイエス様であることが分かりませんでした。ルカの福音書には、エマオへ帰る途中の2人の弟子がずっとイエス様が横を一緒に歩いていたのに、イエス様だと分かりませんでした。そう考えますと、この時イエス様だと分からなかった、それは弟子たちが十分に、まだ十分にイエス様の復活を理解していなかった、弟子たちのまだはっきりしない信仰の状態を表していたのかもしれません。そんな弟子たちにイエス様は声をかけました。子供たちを食べる魚がありませんね。突然の見知らぬ人のように弟子たちには見えましたけれども、突然の見知らぬ人からの呼びかけでしたが、まあ、ここでの魚というのは、食料としての魚を表す言葉が使われています。突然の呼びかけに弟子たちはありませんと答えました。夜通しの漁で魚が取れず、もうお腹が空いていた弟子たち、それを言い当てるこの人は一体何なんだろう。まあ、弟子たちはもうすでこの時点でこの声の主がただ者ではないということが分かったはずです。するとさらに声が聞こえてきました。船の右側に網を打ちなさい、そうすれば取れます。船の右側に網を打ちなさい、そうすれば取れます。この言葉もですね、船の右に網を打ちなさい、そうすれば見つかりますという意味にもなります。この言葉はどこかで聞いたことはないでしょうか。求めなさい、そうすれば与えられますとイエス様は言われました。もうこの言葉自体が、この声の主がイエス様だというヒントになっていたんじゃないかなとも思います。疲れ果てていた弟子たちは声の主が誰かわからないままでしたが、素直にその指示に従いました。するとどうでしょうか。独説ですが、おびただしい数の魚のためにもはや彼らは網を引き上げることができなかったほどでした。この出来事も3年ぐらい前のあの出来事を思い出したのではないかと思います。それはルカの福音書の5章1節から11節に書かれている出来事です。ルカの福音書の5章の1節から11節に書かれている出来事です。まあ、簡単に説明したいと思いますが、この時も夜通し魚を漁をしても魚が取れませんでした。まあ、この時はもうイエス様がいることは弟子たちは分かっていたわけですけれども、そんな弟子たちにイエス様はさらに深みに漕ぎ出して網を下ろすようにお命じになりました。ペテロたちがその通りにした時に、おびただしい数の魚が入り、網が破れそうになり、2艘の船が沈みそうになるほどだったと、そういう出来事がありました。この出来事の後にイエス様は弟子たちに、恐れることはない、今から後あなたは人間を取るようになるのですと言われました。ここでイエス様が愛されたのです。つまりヨハネが気づきました。これは私たちがイエス様に従う決心をした時のあの大量の奇跡と同じではないか。ヨハネの思いの中にガリラヤ湖でのイエス様の姿がよみがえったのでしょう。ヨハネはペテロに言いました。主だ、思わず声が出たんでしょうね。あ、主だ、イエス様だ。それを聞いたペテロもすぐに反応して、上着をまとって湖に飛び込んだと書いています。 まあ、漁師たちはほぼ裸に近い、まあね、濡れますから、格好で漁をしていたようです。ペテロは一刻も早くイエス様に会いたい、でももうなんかこんな格好でって感じでしょうか、思わず、まあ、上着をまとってというのは腰にそれを巻いてというような意味にもなるようです。ペテロは思わずそうやって湖に飛び込んで一人先に、行ってしまったんですね。21章でも何かとペテロとヨハネが比べられていますが、ここでもヨハネとペテロの性格や行動の違いが出ていて、とても興味深いところです。他の人よりも先にイエス様に気づいたヨハネ、それを聞いたペテロは誰よりも先に飛び込んでイエス様に会いに行こうとした。まあ、何かこの二人の性格、賜物の違いが見えているようで、とても興味深いところです。で、他の弟子たちはどうかというと、魚の入った網を引いて小舟で戻ってきました。もう魚がいっぱい入った網を船の上に上げることはできなかったので、そのまま引いて戻ってきたということですが、まあ、陸地からは、この200ペキスというのはだいたい90メートルぐらいだそうです。まあ、そんな離れていないので、そのまま網を引いて岸へ戻ってきたということです。さて、まあ、ここでもですね、細かいことを考えればだいたい100メートルだったらどうでしょう。100メートル先の人の顔って皆さんどれぐらいはっきりわかるかなってちょっと想像できます。弟子たちは夜通し漁をしても魚を一匹も取ることができませんでした。でもイエス様の言葉、まあ、この時はイエス様だと最初は分かりませんでしたが、イエス様の言葉に従って網を下ろした時、おびただしい数の魚が取れて網を引き上げられないほどでした。まあ、この出来事は復活されたイエス様がご自分であるということを弟子たちに教えるためになさった奇跡、見業ですけれども、多くの人が指摘するように、この出来事そのものが弟子たちへのメッセージであったと私たちは気づかされます。これから弟子たちは福音を述べ伝えるために、復活されたイエス様を証しするために全世界へ使わされていきます。弟子たちが忘れていけないことは、イエス様にとどまり続ける、イエス様にとどまり続けることです。イエス様と共に働くことです。イエス様は最後の晩餐の席でブドウの木の例えをお話しになりました。枝がブドウの木にとどまっていなければ自分では実を結ぶことができないのと同じように、あなた方も私にとどまっていなければ実を結ぶことはできません。私を離れてはあなた方は何もすることができないのです。弟子たちはこのイエス様が語られたお言葉を思い出す必要がありました。まもなくイエス様は天に帰られます。地上にあって弟子たちはもうイエス様と一緒にいることはできません。その代わりに約束の助け主である聖霊が与えられようとしていますが、弟子たちはイエス様が目の前からおられなくなってもイエス様にとどまり続けること、とどまり続けなければ実を結ぶことはないということを、まあ、彼らは知る必要がありました。そしてイエス様があなた方を人間を取る漁師にしてあげようというその約束を信じる必要があったということです。3番目の場面に入っていきたいと思います。こうやって弟子たちが陸地に上がってくると何があったでしょうか。炭火が起こされていて、その上には魚があり、パンがあるのが見えたと書いています。弟子たちが大量の魚と格闘している間に、どうもイエス様は朝食の準備を整えて待っていてくださったようです。まあ、このささやかな出来事もですね、イエス様が行われた奇跡と考える人もいます。まあ、何もないところですからね。まあ、でも、まあ、そこまでは細かく考えなくていいのかもしれませんが、まあ、しかし最後の晩餐の席で弟子たちの足を洗って弟子たちに仕えるものとなったイエス様が、復活された後も弟子たちのために食事を整えて待っていてくださった、まあ、これは確かなことだと思います。そしてこの場面に出てくるもの一つ一つが、イエス様と弟子たちの関わりをいろいろと思い出させるものだったわけです。 パチパチと燃えている炭火、まあ魚を焼くために当たり前かもしれませんが、明らかにこの炭火というものは寒い夜、あの大祭司の家の中庭でパチパチと燃えていた炭火を思い出させるものです。その場にいた人々と一緒にペテロは炭火に当たって温まっていましたが、周りにいた人たちからあなたはあの人の弟子ではないだろうねと尋ねられ、ペテロは3回イエス様を否定し、最後は呪いを込めて自分はあの人と一切関わりがないと言い放ったあの場面、その時ちょうど鶏が鳴きイエス様は言われた通りだったあの場面、それもちょうど明け方でした。この時も明け方です。ガリラ湖の岸辺で燃えている炭火はペテロにイエス様を裏切ったことも思い出させたかもしれません。この後イエス様はペテロに3度、あなたは私を愛していますかとお尋ねになります。ペテロの3度の裏切りを3度のイエス様への愛の告白によって癒し回復しようとイエス様は考えておられました。イエス様は弟子たちに今取った魚を何匹か持ってきなさいと言われました。まあ、このさりげないイエス様の言葉にもイエス様の御心が示されています。まあ、イエス様はもう先に弟子たちが食べる魚を用意しておられましたけれども、あえて弟子たちの仕事、奉仕をねぎらい祝福するためにイエス様と共に働いて与えられたものをイエス様のところに持ってくるようにと言われました。イエス様はそれを共に喜ぶことを願っておられたわけです。イエス様の言葉を聞いたペテロは船に乗って網を陸地に引き上げました。それほど多かったのに網は破れていなかった。まあ、これも何気ない書き方ですけれども、神様の御業には不完全なところはなく完全である、神様の御業は確かであるということを示しているのかもしれません。この時弟子たちはガリラヤ湖の漁師に一旦戻っていました。しかし自分たちの力で魚を取ることもできませんでした。しかしイエス様のお言葉に従った時に大量の魚が取れました。弟子たちは改めて自分たちは人間を取る漁師としてイエス様から召されているということ、そしてこれから自分たちはイエス様の御心に従って働いていくんだということをこの出来事から教えられたのではないかと思います。153匹という具体的な数字 もう古くからいろんな人がですね、シンボリックな、象徴的な意味を考えてきました。もう今日はそれは紹介しませんけれども、今ではあんまりそうやってですね、シンボリック、シンボル的な意味に考えるよりは単に非常に多くの魚が取れたということ、そしてその一匹一匹が丁寧に数えられたのだということ、そのように理解されているようです。でも確かにこれはイエス様と共に奉仕するときにもう溢れるほどの魚が取れる、つまり弟子たちを通してこれから数えきれないほど多くの人たちがイエス様を信じて救われる、そのことを表していることは確かです。さてイエス様は朝の食事に弟子たちを招きます。弟子たちはもうイエス様だと分かっていましたから、あえて尋ねはしなかったんですが、まだぎこちないものも感じます。あなたは誰ですかとは聞かなかったというんですけれども、そうであるならば改めてイエス様と信仰を告白することはできなかったのだろうかとも思います。イエス様はそんな弟子たちをさらに確かな信仰へ導くために行動されます。それはイエス様が自らパンを取り彼らにお与えになり、魚も同じようにされたということです。このイエス様の行動も最後の晩餐の再現、あるいは生産式と理解する人もいますが、そこまで、意味づけることにはちょっと無理があると多くの人が考えているようです。しかしこのイエス様の行動は明らかにヨハネの福音書の6章に書かれている5000人の給食の場面を 思い起こさせるものです。5つのパンと2匹の魚を祈ってから裂いてお与えになったあのイエス様のお姿を弟子たちは思い起こしたに違いありません。イエス様が弟子たちに姿を現されたのは20章に書かれている2回を出て3度目だったと14節に書かれています。今朝はこの後の15節以降はお話しできませんけれども、ここまでの場面を見てもなぜイエス様がガリラヤ湖で弟子たちと再会されたのか、その意味を私たちは知ることができるのではないでしょうか。イエス様が復活されたことを知ってからも弟子たちはまだ確信を持てないでいました。イエス様はガリラヤ湖で弟子たちと再会することを望んでおられました。ガリラヤ湖の漁師だった弟子たちが網を捨ててイエス様に従った場所です。大量の魚の奇跡を通して弟子たちはイエス様に従った時のことを思い出しました。人間を取る漁師にしてあげようと言われたそのイエス様の約束の言葉を思い出しました。それだけではないでしょう。イエス様と過ごして共に奉仕したガリラヤでの日々を弟子たちは思い出したことでしょう。イエス様は弟子たちが実を結ぶためにイエス様にとどまり続けるようにと教えようとされました。そしてこの後イエス様はペテロに語りかけ、3度の裏切りから立ち直れないでいたペテロをもう一度立たせ、イエス様の羊を飼う働き、つまり教会のリーダーとして彼を立たせ使わそうと考えておられました。今朝のこの場面はイエス様はお言葉だけでなく目で見るもの、肌で感じるもの、匂いや声、音、全てを通して弟子たちにイエス様に従った時のことを思い出させてくださった。そんなイエス様の一つ一つの技を見るときですね、最初にお話ししたようにもう本当にすごいとしか私には思えないわけですね。もうどんな手の込んだ小説や作り話よりもすごいとしか言いようがない、私はそう思いますが、皆さんはどうでしょうか。もちろん過去を振り返るばかりでは前へ進んでいけません。復活の場面でですね、なぜあなたは生きている方を死人の中に探すのかという見つかりの言葉は、もう過去ばっかり見ている信仰に対する警告だと何度かお話ししたことがあります。過去を振り返るだけでは前へ進めませんけれども、しかしいつも信仰の原点を思い起こすことは大切なことだと思います。それは私たちに注がれた神様の恵み、愛を思い起こすことです。そういう意味で先週は洗礼式がありましたが、自分が洗礼を受けた時のことをいつも思い出し続けるということ、それもあるでしょう。そしてこれから私たちは聖餐式を行いますが、聖餐式の一つの意味はイエス様の十字架の贖いが私のためだった、そのことを思い起こし、そして与えられた確かな希望を確認するために私たちは聖餐式を行うわけです。それはイエス様がガリラヤ湖で弟子たちと出会い、イエス様に従った時の出来事を思い起こさせてくださった、あの時のイエス様の思いを私たちも聖餐式を通してもう一度覚えたいと思います。お祈りしましょう。